この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月30日土曜日に青戸駅から徒歩12分ほどのところにありますテクノプラザ葛飾で行われました子ども子育てフェスタ葛飾2024に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、朝晩の寒暖差はあるものの、日中は17度ほどとなり、心地よいイベント日和となりました。子ども子育てフェスタ葛飾2024はフェスタウィークとして11月23日から11月30日まで葛飾区のさまざまな会場で子どもや子育てに関するブースが出展し開催されていました。私がお邪魔した11月30日はテクノプラザ葛飾の1階は創作ブース、2階は体を使った体験ブースとなっておりまして、たくさんの親子連れが思い思いに楽しんでおりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では実行委員会の坪井さんにお話を伺います。
葛飾子育てネットワークの10周年を祝ってフェスタをやろうという話になり、それが2015年で始まりました。子どもたちに関してはもう本当に純粋に楽しんでもらえればいいかなと、いろんな遊びやいろんな体験で楽しんでもらえたらいいなと思い、今回全て無料にしていて、であと親御さんに関してはいろんな支援情報があるのを知ってほしい、いくらいい支援があっても知ってもらわないとどうしようもないので、はい、少しでも広く区民の方々に知ってもらえたらというので、いろいろな団体とか、あと葛飾区の各課にも協力いただいてフェスタをやっています。2階は楽しく遊ぶコーナーになっていて、1階は作ったりっていうので、分けてあって、でテクノプラザでやるのは初めてなので、子どもたちが元気いっぱい遊んでニコニコして楽しかったっていう一日が作れればということでやってます。まあ、今葛飾子育てネットワークに登録している子育て支援の民間の団体がほとんどなんですけど、今回フェスタやってるのが、もっと、まあ、いろんな方に協力していただいて、区内の支援をもっと知ってもらえるよう、また区でやっている支援なんかももっともっと知ってもらえるようなイベントにしていけたらなと思っています。
続いて出展されていた皆さん、ボランティアの皆さんにお話を伺います。
双子と三つ子ちゃんのサークルデュエットの中でママたちがキャンドルすくいっていうのをしたり、あとハンドメイドで作った作品を販売したりしています。やはりちっちゃいうちは大人一人で移動っていうのがなかなか難しいっていうところが一番にあって、デュエットの活動範囲が狭くなってしまう部分があるので、やっぱり大人の方がたくさんいる環境で子育てできるとすごくいいのかなっていう部分があります。
ホームスタート希望の家と申します。ここではオリジナルマラカス作りでお子さんにペットボトルだったり紙皿とか紙コップを使って工作をしてマラカスを作ってもらってます。別会場で音楽療法、音楽遊びっていうのをやっているので、作ったものを楽器として遊べるっていうのも参加ができることになっています。団体の活動としましては、未就学児のお子さんを子育て中のお家の方にボランティアが訪問させていただいて話を聞きしたり、一緒に子育てや家事に関することを行うという子育て支援の活動をしております。場所は青戸4丁目の希望の家という児童養護施設が職員の方がおりまして、そこでボランティアさんの養成講座だったり、まあ、起点となる場所なんですけども、区内全域にボランティアさんを来ていただいている感じです。
危機管理課の溝越と申します。 VR の機材を用いて、実際にビル火災が起こった時の避難方法を映像を通して学べるブースになってまして、ビルで火災が起こった時にどういう風にして逃げたらいいのかなっていうところで、非常口を探すと、あと姿勢を低くして煙を吸わないように移動するっていう、その2点を気をつけて皆さんに避難していただくっていうバーチャルリアリティになってます。実際お子さんだとスマホ用の映像を見るだけの方を体験してくださってて、小学生ぐらいになるとスティックを使用して自分の動きに合わせた映像、VR っていうのが体験できるものが2つパターンとしてはあります。
坪川製箱所の坪川と申します。弊社は段ボールの箱を作る会社なんですけれど、段ボールの素材を生かしてベッドですとかパーテーション、あと枕なんかを体験していただこうということで朝からずっと設置してやっております。やっぱり備えあればということで、ご自分たちで持っている防災用品の見直しということも含めてちょっと参考にしていただければなと思っておりますので、東四つ木にあります。
環境課の方で生き物トランプ部会っていうのをやってるんですけれど、そこで作っている生き物トランプっていうのの遊びの実演を行ってます。販売も今日出張で行ってはいるんですけれども、お子さんたち、ちっちゃい子からあと大人の方もみんな葛飾区にいる生き物に親しんでもらうために今日は遊びを行わせていただいてます。これがあのトランプ全部の絵柄になるんですけれど、植物、虫、鳥、それから魚類乗っけてあります。小学校でいつも出前授業を行ってるんで、こういったイベントでもたまに出展しているような形になります。
虹色チューリップとして出展していて、0歳から行けるコンサートを主催してます。子ども専門でやっていて、でそこから、いろんな楽団さんのところに行ってもらえればいいなって思いを込めてやってます。今日はコンサートをやるにあたって協賛をつけて協力していただいていて、その協賛の中の一つのカラピカソさんっていう、この音楽雑貨の団体さん来ていただいて出展してます。コラボの商品として、チューリップのこの雑貨を販売してくださっているので、今日はそれをメインに持ってきていただいてます。
RMJ で本日は物販を2種類させていただいておりまして、一つはベネズエラ出身の彼女が作っているあのハンドメイドの子供の小物がいっぱいありまして、ポストカードとかステッカーとかそういったものも全部彼女が書いています。もう一つがエンジェルキッズっていう英語教室をあのメンバーの人にはやってまして、そこのすごく人気なプログラムでセンサリープレイ、直感を感触を楽しむあの遊びの体験と、あとそれの物販をさせていただいてます。お米だったりとかパスタちょっと色をつけて、いろんなテーマがクリスマステーマだったりとか、これがユニコーン、ちょっとファンタジーですよね。販売させてもらってます。 RMJ 普段は物販とかしてるわけではないんですけれども、あのいろんな国にルーツがある人のサポートをさせていただいてます。サポートといいますか、でもみんなで助け合って楽しんでやっていこうっていう団体なので、葛飾区の青戸周辺で活動してることが多いです。
イベントを4つあるんですけども、12月にクリスマスを遊ぼうと親子で楽しむ小さな劇場と、あと幼児の親子のワークショップのチチンプイ、それから小学生以上のシアター運動会の紹介をさせていただいてます。私たちが芝居するんじゃなくて、プロの芝居とか人形劇とか音楽とか、あと伝統芸能なんかもみんなで見に行こうねっていう会と、遊びの会を企画してという団体なんですね。この間はあの立石の本田小学校と立石図書館の間で道で遊びましょうというイベントをして、すごい楽しかったです。葛飾中でこういう感じで道で遊べるといいねっていうふうに思っているんですけども、地域がみんな大人も子どもも仲良くなって、子ども真ん中で住みよい葛飾っていうの、まさにね葛飾のね、テーマですから。
魚釣りができます。自分で魚も作るし養殖をしてますもん。ただ数に限りがあるので、キャッチアンドリリースで自然保護に貢献しております。1時間遊んでくださったお子さんもいましたので、単純な遊びなんですけれど皆さん遊んでくれるので、私たちもとっても嬉しいです。
コートシートを貼ってボールを投げてもらうっていう体験をたくさんの人にやってもらってます。ボールポーンからやってもらって、お年寄りからあのちっちゃい子までできるので、ルールは極めればね奥深いんですけど、とても単純なので誰でも早く理解して早く投げられるので、そこがいいところだと思ってます。
新日本婦人の会葛飾支部、そして子育てカフェというサークルでブンブンゴマを作って遊ぼうという企画で参加しております。今日午前中でも50人ぐらいすでに参加してまして、できないところはちょっとお手伝いをしながら回し方を教えてあげて、できるようになるとすごく楽しいみたいで遊んでます。そして帰りにお土産で折り紙のねコマも差し上げてるんですね。これは小さい子でもできるし、すごい回るので楽しいということで、折り紙を2枚と半分で2枚半でできるんです。普段はあのウィーメンズパルの調理室を使ってね、親子で何々作りとかきなこ飴作りとかってやってるんですけど、工事中で使えないのでね、またねぜひねやりたいと思います。
簡単なアンケートで里親を制度を知っていますかっていうことと、里親になれますか、なりたいと思いますかっていうこととお聞きしています。里親制度については知っている方が多いんですけれども、里親になるということはちょっと難しく、協力はしていきたいっていう方が多くなっています。東京ですとお部屋が狭いお家が多かったりするので、6歳以上だと1部屋必要だったりするっていうところ、あとは知られていないっていうところもあって、特別養子縁組制度の方が日本では普及しているので、里親制度についてはまだ普及されていないっていう現状があります。東京都にはさまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもが約4000人います。そういったお子様たちが里親家庭で暮らせるという普及啓発活動を葛飾区では行っております。ご興味のある方は葛飾区児童相談所までご連絡いただければと思います。
ハピネスタイムヨガです。産後ヨガを主にやっておりまして、ママが赤ちゃんとかお子様を連れて参加できるようなクラスになってます。子育てサロン的な情報交換したりとか、ゆったりしてもらえるような空間を作っております。青戸の駅の近くなんですけども、トータルボディケアオブライフさん、牛角さんの上です。あと青戸地区センターなどで主に活動してます。
有限会社葛飾ラテックス工業所と申します。
風船の中に風船が入ってるのを作るんですけど、中に入ってる風船がクリスマス柄かリアルな猫ちゃんとか動物の柄が入ってる風船になってます。葛飾区の宝町2丁目お花茶屋が最寄りなんですけど、そこから5分ぐらいのところで、基本は風船に印刷をする事業をしています。で、ナイレ風船というものを作ってまして、企業様のロゴだったりを印刷して販促用のノベルティとかで配ったりするものを作ってますね。
有限会社長沢ベルト工業の代表長沢と申します。本革の端材を使って花柄だったりとか動物の形を抜き取ったものを子様がイニシャル入れたり、跡をつけてネックレスにしてもらったりとか、そういうワークショップをやって、全部端材を使って、また紐状の端材も出るので、首に引っ掛けられるように穴を開けてその紐を通すとネックレスとか、それですごく喜んでもらってます。京成線の堀切勝負園から歩いて5分ぐらいのところの、今日もあの職人のスタッフが手伝いに来まして、そのようにも全部手作りで57年間ベルト作りをしております。
今日は心と知能が育つクリスマスオーナメント作り With 臨床美術翼加減グループっていうのをやってます。で、突破ホールディングスの紹介いただいた認知症のお年寄りですとか、あと障害があるお子様とかがアートを通して自己肯定感が上がっていくっていう、で、私自身があの10代の時に重度の先天性の難聴の子、それから知的障害もあったり、他にも自閉があったりとかしたんですけども、そういう子を産んで苦しかったんですね、自分自身が。で、私も両親がいなかったので、夫も帰ってこず一人で育てていた中でですね、こういう子を世の中から減らしたいってずっと思っていたんだけど、その子が中学校に入った時にやっと手が空いたので自分が受験をしました。で、30過ぎてね、看護大学に入れたの、もう絶対看護師になりたかったの、もう障害児を持ったお母さんの支援がしたかった、決めるとできるサロンっていうのがやりたくて、私たちが何かするんじゃなくて保護者同士の会を作りたかったので、それを翼学院を創業したことで可能になったんですよ。無料でね、お茶とかお菓子とかを提供してお母さんたちが語る場をやりたくて、それが達成できたんですよ。で、翼クラブのお母さんたちだけじゃなくて誰が来てもいいんですよ。そうすると本当にみんな集まってきてくれて、ご自分の子育てとか苦しいお話とかする中で人の話を聞くだけでね、自分だけじゃないって分かるんですよ。翼サロンに出た保護者がネガティブだったのが本当に自然に気づいて、その姿を見て子供がね、もうすぐ変わる。翼サロンはね、翼クラブを会場にして不定期でやってます。なので問い合わせいただければ、あのいつですって教えられるんですね。昨日発売になりました。翼学院の代表芦沢忠が前書 Amazon 教育書ランキング1位だった発達障害グレーゾーンの本だったんですけども、それの続編として漫画で学ぶ発達障害グレーゾーンつまずき乗り越え術っていうのが産学社から出版になりました。1320円になっております。苦しんでる方から相談が多いんですよ。でも私たちできること限りが、ね、あるんで、特に葛飾優先で頑張ってますけど
これトイレペペーパーの芯を輪にした感じで毛糸がね10本あってくくりつけるんですよ。簡単なんですけど仕上がりが可愛くて難しく見えるので達成感が得られるんですよね。1歳2歳のお子さんにはシールでできるようなあのメダルを考えておりまして、アルミホイルの弁当のカップでそこにシールを貼ったりしてリボンで可愛く仕上げております。
あなたには自分の気持ちを言う権利と意見を聞いてもらえる権利があるよっていうのを子どもたちにまず知ってもらいたいっていうのを今広める活動をしています。
子どもが今日は長靴履いていきたいんだとかそんな風に言って主張をしていても大人は恥ずかしいからやめなさいとかそういう風に止めてしまうんですけれども、それを子どもがちゃんと発信できるっていうことと大人は耳を傾けるっていうことをお伝えしたいなと思っています。
皆さんこんにちは。これから子どもの権利のショートコントをやります。
行ってきます。
ちょっと待って待って、今晴れだから長靴履いていかないよ。
あ、だ今日長靴で行きたい。
No. ちゃんと靴履いてって。ダメダメダメダメダメよ、ダメダメ。今日学校ちゃんと靴履いてってちょうだい。
子どもが長靴を履いて学校に行こうとしています。子どもが何も言えなくなってしまいました。大人の皆さん、こんな場面ありませんか？子供には大人に意見を言う権利があります。そして大人たちに聞いてもらう権利があります。皆さん、私たちは
子供の権利葛飾ライツです。
子供の権利のことを知ってもらう活動をしています。
では来場されていた皆さんにお話を伺います。
チラシ見てなんか、楽しそうかなって思って来ました。やっぱりちっちゃい子が楽しそうながいっぱいあって結構いいなと思います。
子どものイベントで結構楽しんでるので、魚釣りと川の体験とあと射的もやりました。
あのママとお父さんと来ました。射的と風船とあと魚釣り、あ、一番最初バク転教室とは石鹸バク転できて嬉しかったです。あと射的も楽しかった。ところ風船、
主人がこの公園のブース担当してるんで、はい、それで来ました。
いや、なんか本当いろんなのがあって、もう子供の刺激になるものもすごいたくさんあったので、もう本当に楽しんで来てよかったと思いました。結構来た時にもう当日枠も埋まっちゃったみたいで、ちょっと何もまだできてなくて。
そうなんですよね。惜しい
って。いとこの姉にあのこういうイベントがあるよって聞いて誘ってもらって来ました。今からこの風船の体験をします。
ママと来ました。恐竜作った、楽しかった。
Facebook の葛飾の何でしたっけ、マイプレなんとかあれ見てここで今日やってるのを知ったのでちょっと来てみました。なんか意外と並ばなくてもすぐできたりとか、もっと混んでるのかと思ったんですけど待ってられないんでいろいろできて助かりました。
妻がハンドメイドで出店をしているので見に来た感じ。
いかがでしたか？全部で30を超える団体が出展しておりまして、創作するワークショップではすでに早い時間で満員となるブースもありまして、親子で楽しそうに遊んでいる姿が大変印象的でした。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。